様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日も薬膳のお話盛りだくさんお持ちしましたので、
はい、
はい、梅雨の養生しっかりとしていきましょう。
梅雨って独特なんですか？
梅雨は独特ですね、うん、日本人が1年で一番疲れやすくなるのがこの梅雨の時期って。
そうなんですか？
なんかね、もうね、うん、夏バテのような感じになってる方もいらっしゃったりして。今日ね、
確かにもう不快指数っていうかね、
本当今日も暑いですし、はい、湿気がすごいですね。
すごいです、
うん、朝方、うん、夜中かな、すごい雨降ってましたね。
降りましたね。
でその後にこのお天気でしょ、
はい、
すごい湿度が高くなってきて、この湿気による、まあ、あの薬膳でいうと湿気からね、水毒症っていう、水の毒、水毒症っていう症状になる方が多くなってくるっていうふうに言われてますので、こういう時にね、こういうものを食べたらいいっていう食材がありますのでね、はい、しっかりと薬膳食のお話ししていきますね。
はい、楽しみにしております。
はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。はい、今日はですね、薬膳のお話の中でも、はい、特に梅雨の季節の食養生のお話をねしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、梅雨の時期ですね、雨が降って、うん、こう空気中にね湿気がものすごく多くなってくると、人間の体もね水分が 70% ぐらい、うん、あるって言われてますので、
はい、
ちょっとね空気中の水分が多いと飽和状態になってね、体がね重だるく感じたりとか、
うん
うん、あの水毒のね問題が出てくる方がいらっしゃるんですけども、一番わかるのが、はい、むくみ、
むくみ、
うん、むくみやすくなる時期なんです、
うん、
ちょっと朝しっかりと寝てても朝起きたら足がむくんでるとか、は
い、
で足のむくみってね、足がむくんでるってことは内臓も全部むくんでるってことになりますので、
そっか、
体の中もね水が溜まって水はけが悪い体になりつつあるよっていう風な時期になってきます。
そうなんですね、うん、
あの水分代謝って聞いたことあると思うんですけども、はい、水の流れですね、体の中の水分代謝がね滞ってくる時期っていう風に言われてますので、どんどんと水分代謝を良くする食べ物を食べていくと、はい、
うん、
この症状が改善するっていうふうに言われてますので、その食材をねご紹介いたしますね。
はい、お願いします、
うん、ですね、皆様メモの用意をお願いいたします、はい、この時期に水分代謝を良くする食べ物を食べるっていうことでご紹介いたしますね。
はい、
ハトムギ。
ハトムギ一番に出てきましたね。
ハトムギなんです。ハトムギはね、あの漢方薬にもなってるぐらい、抑異人って言うんですけども、漢方薬名。抑異人の働きっていうのは、水の滞りをね、なくすっていう、水分代謝を良くするっていう風に言われてますので、はい、しっかりとハトムギ茶を飲むとか、
うん、
ハトムギご飯を食べるとか、
はい、
っていう方法でね、ハトムギを摂取していただけたらなと思います。
なるほど。
で、あとね、スーパーでも買える食材なんですけども、もやし、もやしね、
うん、
緑豆もやしとか、
はい、
大豆もやしって聞いたことあると思うんですけども、このねもやし類ってね、利水作用って言って水の流れをね、うん、こう排泄する力がいいんですね。あと豆苗とか今売ってますよね。
あ、うん、ありますね。
豆苗とかね、もやしっていうのをねちょっと活躍してほしいんですよね、
はい、
よくお料理にも簡単に使えることできますし、炒め物でも味噌汁でもスープにでも入れれますしね、はい、あとお安い。
そうそう、すごい家計の味方ですよね。
そうですよね。で私ね、今週の薬膳料理教室では、緑豆もやし、緑豆って緑豆ってあるじゃないですか、はい、その緑のお豆さんをね購入してきて、うん、それをお水に入れとくんですね、
はい、
そしたら芽が出てきてもやしになるんですよ、
はい、
でなんと今日、2日前に水につけてた緑豆がもう2センチの芽出てます。
早いですね。
早いですね。発芽するとね、こう伸びる成長の速さもあって、結構1週間も経ったら立派なもやしになります。
売ってるのとは何か違うんですか？
あのね、成長がいい、エネルギーがいい、
うん、あ、なんかパワーを感じる。
そうなんですよ。この豆で保存されてる時ってね、まあ、シーンとして眠ってる状態なんですけども、 あの緑豆を水でこう戻してあげたりとか、いい熱い温度のところに置いてあげると、もうそれで生き返るんですね。発芽してもう芽を伸ばしていこうと思うので、このね発芽パワーっていうのがいいんですよね。
すごい、それやってみたい。なんか普通の乾物売り場で売ってる、
売ってますし、あともうインターネットで何でも
手に、ね、
入りますので、
はい、
私はインターネットで緑豆を買って、うん、緑豆のもやしを作ったりとか、うん、あとね台湾とか中国のねスイーツにね、緑豆とかハトムギを煮てから甘く味付けをしたものをかき氷に入れたりとか、うん、トーファって聞いたことあるかな。
あります、
うん、台湾とかの、ねうん、スイーツにお豆さんを甘く煮てこう添えるっていうのがあるんですね、
はい、
でこの暑い時にそういうお豆さん類を食べると、あの体の中の余分な熱を取ってくれる働きがあるので、これからどんどん豆類いいんですよね。
あ、そうだったんですね、うん、
あと枝豆とか、はい、あの空豆とか、
はい、
もうすごく豆さん類で水はけをいいようにしてくれますので、うんうん、去年のね、
はい、
今頃はね、私薬膳料理教室でそら豆と豆乳のスープ作ってます。
あ、美味しそう。
そら豆のおかゆさんとかね、そら、うん、豆で作ったお料理っていうのをご紹介させていただいてたかな、去年ね。
色も綺麗ですね。
そうですね、緑色で爽やかですね、
うん、
であとやっぱりあの小豆とか黒豆とか大豆っていうお豆さん類っていうのも、
はい、
あの栄養もありますし、うん、あの水はけもいい、この時期にすごくいいですよって言われてますので、
はい、
まあ小豆食べますか。
小豆ね、うん、まあ、甘いものあんまり食べない方なんですが、うんうん、少しなら、
うん、少しねこの時期、うん、小豆とハトムギのおかゆさんとか、小豆とハトムギのちょっと甘く煮たぜんざいとか、
うんうんうん、
おすすめですので。
そうですか、
うん、薬膳料理ではね、うん、今ね豆類を食べるんですよ。小豆とかハトムギとか、ね、枝豆とかっていうね豆三類いいですよ。私今回の薬膳料理教室で小豆を煮てハトムギと一緒に入れてね、
はい、
で甘いあの優しい味付けで、うん、ココナッツミルクを少し入れて、
うん、
あの食べていただいてるんですけども、そこにハトムギの青汁で作った寒天、
ハトムギの青汁で作った寒天、
美味しいんですよ。また冷やして食べるとね、その寒天も、うん、いいので、うん、純子さん今度食べに来てください。
嬉しい。なんかスイーツもすごくこう工夫をして、
う
ん、ハトムギだとかお豆が、
そう、この時期にそうなんですよ、食べたらいいっていうものをスイーツに変えて召し上がっていただくっていうね、う
ん、そっか、年中一生もいいんですけども、やっぱり季節に応じた食材でスイーツも、
うん、この時期はこう小豆とか大豆を使ったお豆三類ね、でぜひハトムギも入れてスイーツにもできますし、
はい、
あのスープとかぜんざいとか、うん、あとね、なんて言うんですか、おかゆさん、
はい、
っていうのもいいかなと思います、
うん、
先ほどね寒天って言ったんですけど、
はい、
海藻類もね余分な水をね出してくれる働きがあるんですね、うん、海藻類っていうと海苔とか、
はい、
とろろ昆布とか、
うんうん、
あのひじきとかわかめとか、であと昆布で出汁を取ってもいいですし、うんうん、こういった形であの海藻類を食べるっていうのもこの時期理にかなってますので、
はい、
ぜひぜひ海藻類も味方につけて、
うん、
食卓にね何度かあの買って、
ね、
うん、食べるといいかなと思います。
わかりました。
あとはね おすすめがね、白身魚のね、
はい、
白魚って売ってますでしょ、釜揚げ白魚って言うんですか、
はい、
うん、ちりめんじゃことかね、ああいうのもいいんですよ。
ああ、そうなんですね、
うん、白身魚っていうのも利水に入るので、うん、体の余分な水を取ってくれるっていう働きにもなります。
魚も色で変わってくるんですね。
そうなんですよ、うん、色ですね。でね、おすすめがね、今からどんどん出てくると思うんですけども、冬瓜、
はい、
冬瓜ってね、うん、あの体の余分な熱を取ってさらにいらない余分な水を出してくれる働きがあるので、
はい、
薬膳ではね冬瓜と鶏肉とハトムギのスープがよく出てきたりします、この梅雨から夏場にかけて。
あ、そうなんだ、
うん、冬瓜と茹でたハトムギとあと鶏肉、
はい、
のスープ。
あー、なんか味付けもちょっとさっぱり系で、うん、
さっぱりでもいいですし、うん、あんかけにしはっても美味しい。
あんかけね、
うん、これのねスープすごい私好きなんですよ、冬瓜鶏肉のハトムギですね、う
ん、よくやるんですね、
うん、でね、鶏肉はね元気をつけてくれるっていう働きがあるんですね。
そうなんですか。
元気をつけるのは鶏肉っていうふうに言われてるので、
はい、
ちょっとほら夏バテみたいな感じになってくるでしょう、うん、
はい、
こういう まあ、あの気候の時にちょっとそういうスープをね、うんうん、飲むといいっていうふうに言われてますので、
そうですか、
ぜひ作ってみてください。美味しい。
ねえ、美味しそう、う
ん、美味しいですね、うん、で先ほどからね、私よくねおかゆさんとかねおかゆさん言ってるんですけども、はい、この時期ね胃腸の調子が悪くなる方が多くなってくるっていうふうに言われてるんですね。特に海に囲まれた日本っていうのは日頃からでもね湿気が多い国なんですね、
はい、
でさらに雨が降ったりとかするともう本当に湿気がねいつもより多くなりますよね、うん、この月ね。ですので湿気をね胃腸は嫌うんですね。だから胃腸の調子が弱くなったりとか、あともう食欲がなくなってきたりとか、
うん、
でなってくるとね今の養生しとくと夏バテにならないっていうふうに言われてますので、今の養生しっかりして夏バテ予防しとく、
ね、竹川先生はよくね季節を先取りして、うん、その季節のために今やれること
をやれることをする
教えていただけますもんね、うん、
でそれがそのお豆三類でもいいですし、トウモロコシとか冬瓜を使っていただいて、はい、うん、お粥を食べるっていう、でなぜかというと胃に入るまでに、はい、その食事をね食あの食べ物を消化しやすいように調理しておくんですよ。
うん、
その調理したものを食べると消化にいいですよね。
確かに。
ということでお粥さんがねすごく消化にいいんですね。ぜひちょっと夏場とかあと梅雨の季節、
はい、
胃腸が疲れてんねんとか疲れるであろうって思う方は、うん、ぜひお粥をね作っていただきたいんですよ。
なんかお粥っていうと冬っていうイメージが強いんで、うんうんうん、夏前、うん、いいんですね。
この時期おすすめしてます。で私はあの料理教室ではハトムギのねあの薬膳料理教室ではハトムギを入れたお粥さんを作って、はい、お粥はねいろんな方法があるんですけど作り方ね、お米を洗って水に浸しておきますよね、うん、はい、では 2,30 分浸したらザルにあげて、今度はお水の10倍のごめんなさいお米の10倍のお水を入れて、
はい、
基本強火で蓋を開けて、はい、沸騰するまで、あの火にかけておきます、
はい、
でそれから中火や弱火にかけて、うん、コトコトと10分ぐらい煮ると優しい綺麗なおかゆさんできます。
あー、そうなんですね、うん、
でこの時期はね特に土鍋で炊いてねっていうこともちょっと、
あ、
うん、お知らせしてるんですけど、
そんなに変わるんですか？
変わるというかね、もう味が違うっていうのがね敏感な方はすごくわかる。
あ、
家族の方もわかる。
すごい、
うん、土鍋今ね簡単に手に入りますので、はい、土鍋料理っていうのをこの梅雨の時期ね、うん、デビューしていただけたらなっていうふうに思います。
あ、なんか見た目もいいですもんね、
土鍋でね炊くっていう、うん、でねもう土鍋ないしそんな面倒やわっていう方は炊飯器用に、
はい、
おかゆさんモードっていうのがありますので、うんうん、ぜひそれを活用してください。で私はそのおかゆさんモードで炊く時もハトムギ茶のティーパックを入れとくんです、
はい、
この時期はハトムギを食べたらいいっていう風になってる時期ですので、うん、ティーパック、ハトムギ茶でもいいですのでね、ティーパックを入れてハトムギ茶がゆで食べる、
香ばしいですもんね、うん、
美味しいですよ、
うんうん、
でそこで薬膳好きな方は夏目とか、はい、クコの実とか、あと山芋ね、長芋とか、
うんうん
うん、長芋っていうのはね山薬っていう山の薬って書くぐらいの漢方薬なんですよ。
すごい、
うん、だから山芋とか長芋を入れて、
はい、
ちょっと優しいお味のね塩味でおかゆさんを作るっていうのもいいかなと思います、う
ん、山芋はさいの目とかでいいんですか？
そうです、さいの目でいいです、
うんうん、
でお鍋で作るんだったらもうあの5分ぐらいで煮上がるので、最後の煮上がる前の5分ぐらいに入れていただいて、
うん
うん、優しいお味でね味付けした方がいいですので、そういうふうな、まあ、いろいろ入れれるからね、おかゆさんにすると、
そうですね、でちょっと食感の違うものが入ってると楽しいです
よ
ね、
うん、そうなんですよね、そうそう、カリカリとか ね、だから私はハトムギのほうじ粒っていう、はい、ポリポリ食べるハトムギも添えて今日はおかゆさん出してたんですけども、
トッピングみたいにして、
そうなんですよ、でこの時期ねそのトッピングでおすすめなのが梅干しなんです、
はい、
私先週も言ったかな、梅干しのパワー、
うんうん、
この季節ね食材って腐りやすいじゃないですか、
はい、
特にお弁当を作って、うん、そのまま保冷剤も何も入れなかったらね腐敗しやすいですよね、うん、
はい、
でそういう時に梅干しを1個入れておくとお弁当が腐敗しない、
うんうん、
ね、腐りにくくなりますよね、
はい、
で実はね人間の体もこの時期ちょっと湿気にやられちゃうんですね、
うん、
腐敗するしないけど、
うんうんうん、
でそういう時にね殺菌効果のある梅干しを食べとくんですよ、
はい、
で梅雨の時期ってねもう梅の雨って書くでしょ、この時期に梅がたくさん取れるので 梅あの梅雨のね感じが梅の雨って書くんですけども、はい、一年中の梅干しをこの時期つけとくっていう、
あ
梅雨の時期なんです ね、
なんか梅仕事とか言いますもんね。
そうそうそう、でさらに梅を食べときましょうねっていう月にもなってるので、梅雨の時期はね、
うん、
梅干しを1日1個、
はい、うん、
食べるとすごく体にとって理にいいね、理にかなってる食べ方になりますので、今日はおかえさんの塩分を梅干しだけで食べてもらったんですね、
はい、なるほどね、
うん、あとはいろんな漢方をね、あの ご用意させていただいてたんですけども、塩味はもう梅干しの塩分だけでね、はい、うん、食べていただきました。
わあ、もう話聞くだけでこう
唾液が出てくる。この日のね養生っていうのは、はい、やっぱり梅雨の養生は梅干しを食べたりとかおかゆさんを食べたりとかして、基本薄味にするといいです。
なるほど、
うん、薄味ね、ほら塩分取りすぎたりとかしたら喉が渇いて後でお水いっぱい飲んだりしますでしょう、
はい、
そうするとほら体はね塩分がいっぱい入ると中和しようと思って水分を欲しがるんですよ、
はい、
そしたら保水性があるものですので余計に水が体に溜まったりとか、
うん、
します。甘すぎたりとか塩辛すぎたりっていうのはやっぱり保水性があるのでね、
はい、
水を溜めやすい体になってしまいます、うん、それでなくても湿気が多くて水が溜まりやすいの で、
そうです、ね、
うん、基本薄味とかね砂糖を控えめにするっていうのをおすすめしてるんですね。
それもポイントですね。
そうなんですよ。であとですね、
はい、
おかゆを食べるとこんなにいいことがあるっていう。
まだいいことがあるんですか。
十徳ってわかります？十個の徳、
はい、
うん、おかゆさんを食べたら十徳があるっていうふうに言われてるんですね。
そんなに、
うん、十徳今から言いますね、はい、何が十かっていうのはね、まず力をつける
力、
うん、でおかゆさん食べたら力をつける、
うん、
顔色を良くする、
あら
胃腸に優しい、
うんうん、
空腹を満たす、
はい、
喉の渇きを癒す、
はい、
便通も利尿も良くなる、風邪をひかない、
あら
胸焼けがない、
うんうん、
寿命を伸ばす、頭の働きが良くなり言語が清らかになる、
清らかにな
るなどと言われてるんですね。
すごい。
あの日本の文化でもちょっと体調を崩した時とかおかゆさんを食べるっていう文化があるんですけども、
はい、
特に仏教の世界、はい、うん、ではやっぱり修行なさるお坊さんたちがねお食事をするときはおかゆさんを食べるんですよね。
そうだったんですね、
うん、それも作法があっておかゆさんを食べるんですけども、そのおかゆさんもよく噛んで感謝をしながら食べるんですけども、やっぱりこれ修行の道にも入ってまして、おかゆさんをしっかり栄養を取るっていうのもね、で、まあ、寿命を伸ばしたり頭の働きが良くなって言語が清らかになる、これ精神の世界にも入っていくんですよ ね、
まさかそこまでと思いませんでした。
おかゆいいですよ。でね、私も今日今月でおかゆさん皆さんに食べていただくのが7回目になるのかな、
はい、
みんなねものすごい美味しいって言われます、
うん、
やっぱ日頃あんまり食べてないでしょおかゆさんってね、
はい、
で一からやっぱり炊くとものすごく美味しく感じるんですよね、うん、
あそっか、
うん、で梅干しで食べるっていうのもいいかもしれないですね。皆さんが感動するところかもしれないですね。
なんかこう味覚が洗礼されるっていうか、うん、敏感になりそうな気がする。
敏感になる。
で、うまみとかをすごくこうキャッチして、
うん、そうですね。
美味しさが倍増しそう。
そうなんですよ。純子さんちょっとね、おかゆさん食べてみてください。
そうですか。
うん。
わ。
わ。
今日早速やってみようかな。
うん、でね、私のおすすめ夜もいいんですけども、朝ごはんにおかゆさん食べてねっていうことが多くなってきました。
あら
っていうのがね、ちょっとあの水はけが悪くなってらっしゃる方が、
はい、
ちょっと洋食ばっかり食べてると朝にね、あのまたかえって水はけが悪くなったりしますので、
うん、
あの朝にしっかりとおかゆさんで体をちょっと胃を温める、
ええ、
うん、胃を温めて、であの一日のスタートをね、それでおかゆさんで始めるっていうのがいいんですね、
うん、
お米を食べる朝に、
あ、うん、そうなん
で、
ね、
でいいパン、ハトムギパンとかはお昼とかに召し上がっていただいたらいいかなと思います。
そっか、朝からね。でも、うん、そういえばあの奈良のね有名なお寺の方でも、うん、茶がゆの文化があって、
うん、
朝一番に炊くっていう話はよく聞きますもん ね、
ね、奈良は特に茶がゆ、うん、特に南の方、
はい、
あの吉野とか、
うん、
ね、会社のと方もあの身内がそういう南の吉野の方の方はやっぱり毎朝茶がゆを炊いてましたっておっしゃってましたので、
ね、
そうなんですよ。 茶がゆってね、いい文化ですよね。日本、あの奈良の文化なんですよね。
そうですか。
あの吉野とか和歌山のね、うん、はい、方とかは朝がゆって言ってね、朝に茶がゆをちょっとお漬物と一緒に食べたり、
ね、
うん、するんですよね。
なんかいい時間が流れそうですよね、その炊き上がるのを待つ間も。
そうですね、いい匂いもしますし ね、うん、ね、で、そのね、土鍋で炊くのが面倒だわっていうんだったら、本当に炊飯器用のおかゆモードで、はい、セットできるので朝何時に炊き上がるっていうの ね、うん、そういうのを利用していただいて、はい、ほんとちょっと美味しいお漬物とか見つけられたら、うん、一度おかゆさんっていうのもね、このね6月7月、はい、食べてみていただいたらなというふうに思います、
うん、おかゆさんっていう響きもいいですね。
あ、 そうやね、うん、おかゆさんって可愛い言い方でしょ
ね。さんつけて
なんか本当に私が可愛くなった感じするんですよ、うん、おかゆさんって言うと ね
尊敬を込めてる感じしますね。
おかゆさんっていう感じですね。うん、でそこでね、先ほど言ってた豆三類入れてもいいですし、トウモロコシとかもやしとか、まあ、白身魚とか入れてもいいですし、はい、で昆布で出汁取れるんでしたら昆布で出汁取ると、うん、これを本当にこの時期食べていただきたい薬膳がゆになります。
あ、そうなんだ、
うん、もういろいろクコの実とかね、紅花とか漢方薬使わなくても、はい、普通のスーパーで売ってる食材で薬膳っていうのできますので、うんうん、豆三類、豆苗とかもやしとか冬瓜とかとうもろこしね、あと小豆とかハトムギとか、まあ、海藻類入れて、ぜひぜひおかゆさんね、やってみてください。楽しい、
うん、ぜひほっこり朝から試したいと思います。
はい、お願いしますね。皆さん養生していってください。
ではこの後エンディングです。
はい、
はい、先ほどもハトムギ出てまいりましたけども、これはどこで購入することができるんでしょうか。
はい、こちらのね、ラジオ局から車で10分弱のところにあるんですけども、ハトムギの森っていう名前でお店をさせていただいております、はい、そこではハトムギのパンをね、召し上がっていただくようになってまして、ハトムギの健康なね、パンがね、たくさんあるんですね。
たくさんありますよね。
たくさんありますね。20種類ぐらいいつも焼いてはるのかな。
はい、
うん、で そこではオーガニックのね、奈良県産のハトムギ茶とか、そのまま食べれるハトムギとか、湯がいてね、食べるハトムギなど、もういろんな種類のハトムギを販売させていただいております。
うん、
住所はね、奈良市古市っていうところにあります。奈良市出屋敷町 141-1、 電話番号は 0742-628318、 0742-628318。薬膳料理ですね、全国でされている先生方からはもう4月ぐらいからたくさんご注文いただいております。やっぱり、うん、梅雨の時期になるとハトムギを食べるっていう、ね、薬膳料理の、うん、考え方がありますので。
そうですか。うん、
でそこでもハトムギをね、いろいろ買うことできますので、ぜひぜひいらしてください。あとホームページハトムギの森って引いていただくと、いろんなね、ハトムギの情報が出てますし、インスタとかね、フェイスブックとかも、はい、会社で発信されてますので、ご覧ください。
また写真がいいですよね。うん、どなたが撮られてるんですか。うん、
会社の方ですよ。上手にね、
うん、撮ってくださってます。あれ見てるだけでなんか癒されそう。
癒されますよね。ハトムギのパンのお写真とか、あとね、ハトムギのお料理とか、あとハトムギの畑、
はい、
ね、だいぶ伸びましたね、ハトムギも。
そうですよね。うん、
今20センチぐらい伸びてるかな。
へ
え、うん、もうこれからどんどん大きくなってきますので、一回雨が降るとなんかすくってものすごく大きくなるんですよ。
すごい生命力ですね。
生命力ですね。で夏には私の背丈ぐらいになります。
あら、
うん、で秋には私の背丈超えますのでね。
超える、
うん、皆さん、そのハトムギの森っていうパン屋さんから、うん、ハトムギの畑が見れますので、成長ぶりも見に来ていただけたらなと思います。
ね、風にね、うん、この葉っぱがそよそよと揺れる感じ、あれいいですよね。
かわいい。今はもう真緑なんですよ、
はい、
緑の葉っぱだけだから、ハトムギの若葉、
うん、
先ほど言ってたハトムギ若葉の青汁を寒天に しましたでしょ、そんなハトムギの若葉なんですけども、もう本当に緑一色で綺麗ですね、今
ね。すごい。まだ無農薬とかいろんな手法を凝らして栽培されてるんですよね。
そうです、オーガニック栽培ですので、もうこの暑い中でもその担当の人たちは雑草を取りね、 いろいろ出てくるので ね雑草トリオ、うん、暑い中ね行ってくださってますね。
手でされるんですか？
そうですそうです、手でします。
すごい広さでしょ？
すごいですね。
奈良だけでもどれぐらいあるんですか？
ね、東京ドーム4つ分って言ってました。うわ、山の目の道の方、山の下の方でね。
そうなんですか？
そうなんです。
それを全部手で？
手で。
うわ、ちょっとすごい、尊敬する。
尊敬します。私もね今年行きたいなと思ってるんですけど、去年あんまり手伝わなかった記憶があって、はい、今年は手伝いさせていただければなと思ってます。
うわ、そうなんですか、うん、
いいですよ、大自然の中で
ね、うん、愛情いっぱいなんかハトムギが受けてる感じします
ね、うん、そうなんです。でね、あのいい栄養をね、あの有機栽培のね栄養もらって、あとまあ太陽のね光と、もう自然な雨でね、
はい、
育つんですけども、うん、本当にあの美味しいんですよ。
美味しい、
うんうんうん、お茶になるんですけどもね、オーガニックハトムギ茶、
はい、
で美味しいし、それを飲んでるとシミができないとか、イボが取れるとか。
ああ、もうそれはね、雅子先生を見るとよくわかります。
最近すごいあのバージョンアップしてきて、顔も。
あら、どうしたんですか？
ハトムギのね化粧品ができましたでしょ、私ところ。
そうそう。
ハトムギのオーガニックの
綺麗な。
そうなんです。あれもね、うん、そういうのをね、あの塗ったり食べたりしていただくと。お肌ツヤツヤになってきますのでね。
なんかどんどんパワーアップですね。
パワーアップしてきますね。夏バテしてられないですね。
すごい、
うん。まあ皆さん本当にハトムギってね美味しいですので、
はい、
ハトムギご飯とかハトムギのおかゆさん、うん、ちょっと食べていただけたらなというふうに思います。
はい。そして毎月開催されているという料理教室。
そう、料理教室ものすごい人気出てきました。
すごい。
月今10回やってるんですよね。
10回。
うん。うん、楽しい。
全部雅子先生。
そうよ、
体持ちますね、よく。
そうよ、それは私がやるわよ。
かわいいな、
面白いでしょ、うん、あの人が変わらはるでしょ毎回ね、
ええ、
8人しか私今やってないんですけど、1回のね、はい、お料理教室で8人ともね毎回違う人だから面白いんですよ。私のテンションも毎回違うし、うん、
あ、
メインでやることは一緒なんですけども、はい、お話も一緒なんですけども話し方が変わってきたりとか、
もう聞いてくださる方によって、うん、こう雅子先生の良さがどんどん引き出されるんですね。どんどん
か、だから同じね、うん、テーマでお教室をやってても、はい、飽きない。
飽きない。
もう本当に私が楽しい、帰って。
そうなんですか。
そう、なんか勉強にもなる、いろんなねことをね質問していただいたりするとね、うん、ああこういう風に考えるんやなとかね。
ああ、
うん、面白い。
ね、
ものすごい楽しい。
例えばどんなメニューがあるんですか？
う
ん、
今日はだからおかゆさんでしょ、
はい、
うん、で来月はね、まあ、あのお肉料理がね会社で使うのが最後になるんですけども、
はい、
あの人気のサムゲタン、
はい、
うん、でちょっと滋養競争していこうかなっていうふうに。
サムゲタン、
うん、サムゲタン、ハトムギと高麗人参を入れたサムゲタンとかしていきますし、うん、
ええ、
夏はスパイスカレーの薬膳、はい、を入れたスパイスカレーっていうのがあるんですよ、うん、薬膳を取り入れるランチですね。
うわ、
そういうのも8月は、うん、やっていきます。
なんか体のことをね一生懸命考えてくれてるなっていうのは伝わりますね。
美味しく食べて健康ですね、本当に、
本当に。わかりました、うんうん、では最後にハトムギ専門店ハトムギの森の思いとは何でしょう？
はい、ハトムギを通じて皆様の健康と幸せの お手伝いができればと思っています。ぜひハトムギの森にお越しくださいませ。
はい、ありがとうございました。ここまでハトムギ料理研究家のおいしく健康、パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。竹川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。